ドリームキングダムゆらのね。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターとモデルとして活動しています黒瀬ゆらと申します。ドリームキングダムゆらの絵は今日で5回目の放送になります。ちょっとバタバタラジオに来て始めてしまったので、ちょっと心が落ち着いてないんですけど、今日もね30分間ゆらのおしゃべりにお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。番組では主に音楽大学の課題で制作したオリジナル曲を聴いていただいたり、楽曲制作のルーツや影響を受けた作曲家、楽曲についてお話ししていこうと思っております。で、ね、ゆらのねラジオパーソナリティとして、そしてアーティストとしての成長を一緒に感じていただける番組にしていきたいと思っておりますので、今日もよろしくお願いいたします。毎月第4金曜日18時から18時半はゆらの音を聞きに来てください。みんなねスマホにこう毎月こうやって入れといてくださいね予定をデジタル、今はでもやっぱ手帳の人もいらっしゃると思うんですけど、毎月ちゃんと18時金曜日、第4金曜日はゆらのね名前を書いておいてもらえたら嬉しいですね。自分はタイムツリーっていうねアプリ使ってるんですけど、それだとねもう自動でこう毎月何ですか、第4期何曜日、 毎月こう設定、何年何ヶ月先まで毎月こう自動にこう設定されるようなねやつもあるので、そういうのもねちょっとね設定してみてくださいどんだけ聞いてほしいんだって感じですけどですね。今日雨すごいけど大丈夫ですか皆さん。思ったより強くない雨思ったより強かったですね。うちが家ね出た時はそこまで、言うてそこまでっていう感じだったんですけど、このねラジオ の放送をさせていただいてるこの場所に来る近くとかはね結構雨強かったのでね、皆さん気をつけてくださいね足元とかびしゃびしゃになっちゃうから。いやね、早速ですけどゆらの成長記録のコーナーに参りたいと思います早いショールームの方でもね配信してますので、同時進行で配信してますので、ぜひぜひそっちの方をね、そっちの方から見ると顔も見れるんでねゆらのね、ゆらのねじゃ出てこないね、ショールーム配信見ていただける方はゆら帝国で検索していただくとね出てきますのでね、合わせてラジオの方もね、運転中の方とかはねラジオの方も合わせてねアプリとかで見れると思う、見れる聞けるかお聞きいただけると思うのでね、そっちの方もぜひよろしくお願いしますではね、今日お聞きいただく曲はですね、前に一回ねこのラジオのゆらの音のコーナーで聴いていただいたことのある曲なんですけど、それをちょっとねリメイクしたというか、ちょっと音質にこだわって、音圧にこだわってやっぱねそのなかなかそのこういうまだね駆け出しの作曲家はさすがにねこうオーケストラに、自分の作った曲をこうオーケストラに弾いてもらうっていう機会はなかなかないので、どっちかっていうとやっぱりこうパソコンの中でねどれだけこうクオリティの高い音源にするかみたいなところにこう重きをね置いたりとかするんですけど、うちの場合はねいろんなやり方がありますよ。こう一部だけ生の音を取ったりとか、で他のそのそこまでこう生の音源と差がないっていうとちょっとあれですけど、じゃなくてもこうまとまって聞こえるような音源とかはその生の楽器の音源と、そのもともとねパソコンにこうダウンロードして使うような音源をこう組み合わせてね使ったりとかする場合もあるんですけど、うちの場合はもう全部パソコンにダウンロードできるこう音源でね完結できるように曲を作っているので、なかなかねまあ理想はあれですよ、やっぱその生の音に近づけるというか、理想はこうやっぱ最終的にはオーケストラとかでね自分のもうホールとか本当にこう生の全ての楽器を生の 音源を生の音で弾いてもらうっていうところがまあ理想ですけど、そこに行くまでにね行くまでにこう練習というか積み上げの段階でね、自分はその音源をねこうまあちょっと高いけど買ったりとかして、こう楽曲のクオリティを上げるっていう方向にちょっと重きを置いて作っているので、今回は前にその聞いてもらった風の声っていう作品なんですけど、それの音源をそのちょっといいものに変えた、ちょっといいものに変えたって難しいねちょっとそのまあ、あの元から入ってたやつとかじゃなくって、あたその先輩とかね、先生とか、まあ、その音楽作っている仲間たち学校の仲間たち学校の仲間たちって言うとちょっと愉快だね学校の仲間たちに、どういう音源使ってますかとか、この楽器だったらどこのがいいですかねとか、まあ、実際にねこうこれ使ったらこういう音源にこういう音になるよっていうのを聞かせてもらったりとか、あとはそのサイトとかでもねサンプルみたいなの聞けたりとかもするので、そういったところからね情報をもらって、まあ上をね見たらやっぱりキリがないから、こう自分が変えるところ変えるところの一番いいやつをその探して、それを使ってみた楽曲っていうか、まあね、ちょっとリメイクしたものになっているので、これをねお聞きいただければと思います。そうね、比較するね音源がね、多分前のそのアーカイブとか見てもらったらちょっとわかるかもしれない。あ、でもあれだっけ、音乗ってないんだっけ見えるかもしれないんで、あとはね、まあその配信とかでね流せる時があったら流したりとかしてみたいと思うので、ではね先に風の声リメイク版お聞きいただければと思います。聞いてください、風の声です。お聞きいただきありがとうございました。クリスユラがね 学校で学校の課題で制作したね、もともとは学校の課題で制作した楽曲ですね。風の声を お聞きいただきありがとうございましたありがとうございました。ちょっとね、その回答部分としてはその、ストリングスですね、ストリングスの音源をちょっといいのに変えたので、響きとね音圧がちょっと変わって、前の音源よりちょっと壮大に聞こえるいい耳障りのいい音源になってるかなと思うんですけど、まあ、比較してみないとねなかなかわからない。うちもやっぱねその作る段階でね、これこっちの音源の方がいいかな、こっちの音源の方がいいかなってこうやって何回もポチポチして聞き比べたりしながらね、音源とかね作り込むっていうとあれだけど、作ったりとか自分の欲しい音質にね近づけたりとかっていう作業をねしているので、そこをねもうちょっとね自分の中でもレベルを上げていかないとなっていうところですね。この曲のそのイメージがやっぱりこうファンタジーではないんだけど、どっちかっていうとこうなんかこう人間の介入しない壮大な自然みたいな、大地みたいな、こう人工的なものではないので、こう自然って難しいねテーマ自然って難しいよね。こう耳障りにならないけどこう力強い血の底から響くようなみたいなイメージをね持ってこの曲を作っているので、できるだけねやっぱそこに近づけ、ただねこうストリングスの音源使うだけじゃねやっぱ欲しい音色ではないので、どれだけこう自分の脳内にある楽器の音のイメージに近づけられるかみたいな、まあね、そのまだまだその勉強が足りないのでね、いろいろねストリングスとかもねバイオリンとかも奏法があったりとか、あとそのまあ自分がね詳しい分野で言うと打楽器をね中高で6年間演奏させていただいてたんですけど、ビブラフォンとかね鍵盤楽器だったりとか、ビブラフォン、グロッケン、マリンバとかシロフォンとかね、その辺のよく使われる楽器をまあ例に出して言うと、それだけその楽器をこう音を鳴らすのに決まったこうマレットとかってないんです。マレットってこの頭こう丸くなってこう音叩くやつね頭のとこ丸いバッチなやつね、こう布っていうかこう毛糸とかが巻いてあるやつなんですけど、それを使って演奏するだけど、その曲のイメージとかどういう音を鳴らしたいかみたいなので、その毛糸のその素材の違いとか、綿でできてる、麻でできてるみたいな、ポリエステルでできてるみたいな、その綿とかポリエステルの配合がやっぱ毛糸ね違ったりするじゃん。そういうのもそういうのでね音質変わってくるから、綿50と何とか50みたいな、素材のその毛糸をもう毛糸の素材をねこう指定して買ってくるとか、そういうこともあるんですよ。自分で巻いたりもするんだよあれね、壊れちゃうからね、結構やっぱさ消耗品だから糸はねこう削れて、練習してる間に削れてちぎれちゃったりとかもするし、形がね変わっちゃったりもするから、自分でねこの先ちょ巻くんだけど、その素材でね全然音が違うのよ。そのマレットのその中心部にこう硬いね素材、プラスチックの硬いこう素材が入ってて、その上からこう糸を巻いたりとかして音を作るんだけど、その素材でその素材一つで音が全然変わってくるし、巻き方で音も変わってきちゃったりするし、あとはそもそもマレットじゃなくって、なんか鉄のこう鉄金属の素材のこうワシャワシャしたやつでピンピンピンって叩いたりとかしたりとかすることもあるし、あとなんかね 最終的に使われなかったんだけど、一回そのやっぱね演奏してて、その指示があってびっくりしたのは、あのビブラフォンのその端っこの部分を、こう板があって、叩く板の部分があって、そこのこの縦のこう側面の部分を弓でこうやってギーってやった時があって、それ音出るのみたいな、どんな音になるんだろうみたいな感じだったんですけど、でも全然その音自体は鳴るんだけど、そのうちがやってたのはマーチングバンドで、すごいこう会場が広くて、楽器数もすごく多い編成のものだったので、音がね、それだけだとね、ちょっと小さすぎて届かんかったのよね。だから結局その使われなかったけど、そのビブラフォンと弓とかね、そういう使われ方もするし、あとなんかね、スーパーボールこうやって使ってね、ポンポンポンポンってやったり音出したりとかもするんよ。こういうのも本当にあるから、マジでその発想力とかね、使い方でね音色が変わってくるので、そういったやっぱね、こう学校で習ったちょっとの違いっていうのは、その叩き方でももちろん変わってくるけど、演奏の、ね、奏法でも もちろん変わってくるけど、そういったね素材とかにねこだわったりとかして音色を作っていくっていう作業を、高校時代にねすごくやり込んだ記憶があるので、やっぱそこをね生かしてというかね、そこの部分をやっぱ今後の作っていく自分の音楽にもすごくこだわりたいなっていう部分があるので、まだまだね知らないことの方が多いからね、そういうのをちょっと学んでいって、こう今ある曲もねもっと自分の理想の音源に近づけていけたらなって思ってます。アーカイブとかでねもう一回聞いてみてね、ぜひねこの話を聞いた上でアーカイブとかでねもう一回聞いてみてください。アーカイブはツイッターの方でね出たら告知するのでね、ツイッターの方ね、カタカナゆらのねか、まあクロスゆらでも出るよ、か漢字クロス、ひらがなゆらでも出るんで、どっちかでね検索していただけたら嬉しいです。ではね、続いて直前にねちょっと出すのね遅くなっちゃったんだけどね、直前に今日のねお便りをね募集しましたので、そちらのお話に移りたいと思います。お便りくださってありがとうございます。まず1通目からいきます。レンズは磨けば光るさんからちょっと心当たりあるな。レンズは磨けば光るさん、心当たりあります。いつもね名前変わってるけど、いつもお便りくださる方ですねきっと。ありがとうございます。もうすぐ春分の日ですねって、昼と夜の長さが等しくなる日ですが、実際は昼の方が少しだけ長いようですねって。そうなの、知らんかった知らんかった。そろそろ彼岸花の季節となります。皆様は彼岸花との撮影をされたことありますか。アソークで合ってるかな、これアサオです、すいません。アサオクありがとうございます。アサオクにある上なんだろう、これわかんない、なんちゃら寺なんだろう、なんちゃら寺も素敵な彼岸花が咲きます。すいません、調べ不足でした。上なんちゃら地にも素敵な彼岸花が咲きますよって、お時間あれば訪れてみてくださいねって、これからの活躍も楽しみにしています。すいません漢字が読めないという事態が起こってしまったありがとうございます。彼岸花の、ね、撮影はね予定作ったんですよ。もう去年行けなくって、そのやっぱ周りのね人が彼岸花のね投稿してるの見て、うわー行きてーと思って、絶対来年行こうって思って、もう今年はねもうすっごい早い段階から、もう9月の頭くらいからね10月末の予定を一緒に行きたいカメラマンさんの予定を抑えました。彼岸花にどうしても行きたいんで、まだ2ヶ月先ですけど、ここの日の予定空いてないですかっつって、だからねこれからもうすぐなんですね、来週ね彼岸花の撮影に行ってくる予定なのでね、インスタの方で投稿するのを楽しみにしていてください。どこだっけ、埼玉のね広いところに行こうかなって話をしてて、まだ決まってないんですけどね、もう彼岸花のね咲き始めてるとこは咲き始めてるのでね、 みんなね見に行ってみてください。めちゃくちゃ綺麗だよね、彼岸花ね。お便りありがとうございます。続いてはね、ターさんからお便りをいただいておりますありがとうございます。皆様こんにちは。季節はもう秋なのに暑い日が続きますね。続きますね、マジで暑いね音楽活動にモデル活動にと精力的に活動されておられるのを SNS で拝見いたしております。ありがとうございます。モデルの撮影で面白かったエピソードがありましたら教えてください。またライブで皆様の楽曲が聴けるのを楽しみにいたしております。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございますモデルの撮影で面白かったエピソードはですね、面白かったってなんかそういろいろね思い返して思ったけど、この前浴衣でね海に撮影に行った時にすごい天気悪かったんだけど、でもねギリギリ降ってなかったの。めっちゃ雷鳴ってるけどギリギリ降ってなかったの。だから決行したのよ、撮影をね。でも そしたらでもね天気予報的にはね降る予定じゃなかったの。でもその天気悪いけど、でも天気予報は大丈夫だからいや行けるっしょって言って花火とね浴衣の撮影をしてたら、もうことごとくゲリラ豪雨にあってゲリラ豪雨なのかな、あれはうちらがさあれなのかな、もうちょっと早く避難してればよかったっていう話なのかもしれんけど、もうね天気悪くなってきてさ、海辺に誰もいないのに、もうねせっかく来たからねギリギリまで撮影頑張ったんですけど、雨で浴衣ごともうびっしょびしょよ全身びっしょびしょびしょびしょになりました。もうそれでね、まあ、タオルとか持ってきてないからびしょびしょのまま帰りましたそんなこともありました。あとはね、そのうちやっぱりそのいかついね、ちょっといかつい撮影が多いので、タバコとかねこう戻されることもあったりするんですけど、そのタバコを散っても本当に吸ったことないから、ライターとかもさ日常的に使わないじゃん。ね、日常生活しててライター使うこともないしさ、使わないから。でもさ、そのタバコ撮影ってなったらさ、タバコとライターみたいなさ、こう組み合わせでやっぱ撮影するわけよ。でけん、でもライター使ったこと全然ないから、こうギュッてさこう回すタイプのやつは分かる？なんていうの、あれカチャッじゃなくてさギュンってこう回すタイプのやつ、ライターあるじゃん。あれをこう持たされて、いや待って待って待って、これ やり方は分かるけどめっちゃ怖いと思って。熱いじゃん、だってあれどう考えても指がずっとさこうやってギュッてさやってなきゃいけないさ怖くて全然つけられなくて、あの時に撮影でさカメラマンさんがもうさこうやってやってさ、もうカメラ構えてさ待ってんのに、もう全然つけられなくて、もうくてしかもそのうちこの火がさやっぱ怖いからさ、手もすごい力入ってるしさ全然つけられない、慣れない作業でさ力も入っちゃうからさ、もうついたはいいけど、ついたところでもう表情が作れないから、もう、やばいやばい、熱い熱い熱いみたいな。ずっとやってて、それを。それでもう、カメラマンさんに迷惑をかけたみたいな話はありますね。もうライターくらいね、つけれるようになっておきたいね。多分今後もね、タバコをね、持ってね、撮影することも多分あると思うんで。ね。あと、なんだろう、爪がやっぱ、ね、こう長いからネイルしててね、爪が長いからこうライターギュッて持てないよね。だから力が入りづらい、もうライターちっちゃいじゃん、もう指に収まっちゃうじゃん。でさ爪がさこの手のひらに刺さるんよねギュッて持った時に、で力さこうやって入れたらさ刺さるからさ、ライターのこう親指にあんま力が入らないっていうのもあって全然つかなかったんよねあれなんかやりやすいやり方とかあんのかなでもね、なんかこっちの方がカチャってやるよりギュンってやるやつの方が火のその出がいいのかな、わかんない。なんかカメラマンさんがねそれ持ってきたから、そのカチャってやる方もあったんだけど、火がすごいちっちゃくて、まあ、物によるか、それは物によるかもね、そういう感じですまたね、まあいろいろねあるのでね、よかったら他の時にでも聞きに来てくださいね。続いてあと3通目ですね。やばい、もう駆け足ですいません。安心さんからお便りいただいてます。ありがとうございます。ひらねえさんこんばんは。あんなに暑かった夏が急に寒くなって朝15度くらいになった札幌です。姉さんは気温の変化で体調を崩したりしてませんか？元気ですめっちゃ元気です。やっぱねこの季節体調崩す人も多いと思うので、札幌15度はちょっと寒いね、 寒いね。そんな寒いの札幌マジで。知らんかった。気をつけてね。体調気をつけてください皆さん。ここからね体調崩す人も増えると思うんでね。あのインフルエンザとかも流行ってるみたいなのでね。皆さん気をつけてください。今日はねお付き合いくださいましてありがとうございました。あの10月16日にねライブがあって、そこに向けて路上ライブとね配信も頑張っていきたいと思ってますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますね。あのツイッターとインスタグラムイラの音で検索してくださいね。では次回のイラの音は10月27日の16時からになりますので、ぜひぜひ来月もねお聞きください。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。クロスユラがお相手でした。さようなら、バイバイ。破り捨てたはずの